Good afternoon.
皆さんこんにちは。
We have a lot of special people here today.
今日は特別な人をお迎えしてるんですけれど。
And I can't introduce all the people.
でここみんな特別な人たちの一人一人紹介するわけにはいかないんですが。
But also amongst all of you, there's today my spiritual mom and dad as well.
霊的なお父さんとお母さん。お迎えしてます。私。
And they are Pastor Ralph and Ruby Moore.
ラルフ先生とルビー先生、お迎えしてます。
About 28 years ago.
だいたい28年前。
Maybe 29.
29年かな。
A little fuzzy, but anyway.
ちょっとはっきり覚えてないんですけど。
About that time.
だいたいその頃。
KBF did not exist.
KBF その時まだなかったんですね。
It was in its infant stage.
まだ幼児の時期。
We had a Bible study.
聖書の勉強会をやってました。
On a campus.
学校の中で。
And at that Bible study, exciting things started to happen.
でそのバイブルスタディをやってる中でもワクワクするようなことが起きました。
When we were enjoying worship.
賛美をしてすごい楽しみながら賛美をしていて
People, came to the Lord. They became Christians there.
そこに集まる人がどんどんイエス様を受け入れて救われ始めました。
And the Holy Spirit was really working.
そして聖霊が働いていました。
And so I went back to Hawaii where I had lived before coming to Kobe.
で、一旦神戸に
On vacation.
バケーションでハワイに私行ってたんですね。
And I was looking for someone to pray for us and pray for this move of God that was happening in Kobe.
で、そういうすごい素晴らしい働きが始まっていたので、どうぞ私たちのために祈ってくださいっていうふうにハワイで言ってたんですね。
But I was surprised that the church that I don't want to badmouth the church or anything, but they didn't want to pray for.
で、私が一つその祈っていただけますかって言った教会が、祈ってくれなかったんですね。
They said, you can't just become a missionary, so snap and now you're a missionary with Cindy out now.
急に日本行って突然宣教師なんかなれないよっていうふうに言われたんですね。
And so, but anyway, through word of mouth, I was introduced to Pastor Ralph.
で、そうしてると、まあいろんな友達の紹介でラルフ先生のところに行き着きました。
so, we were working on his car, with some tools.
でラルフ先生のお家で車をこういろいろいじりながら話をしてたんですね。
so, he said, why are you here in Hawaii this time?
でラルフ先生が私にどうしてハワイに来てるのっていうふうに聞いて、
I came to get some prayer support.
いや祈りのサポートが欲しくてその教会にそのことを頼みに来たんですって言ったんですね。
Did you get it?
で祈ってもらえたのかって聞かれて、
I'm surprised I didn't.
ちょっとびっくりしたんですけど祈ってもらえなかったですって言ったんです。
Really?
そしたらそうなのって言ってラルフ先生が言って
、 Come Sunday to my church and we'll pray for you.
でそしたらラルフ先生がうちの教会に日曜日おいでって、私たち教会はあなたのために祈りますよって言ってくださって、
In the audience here there's Lloyd Flaherty. Stand on up. Stand up.
で日曜日行ったらそこにいるロイドさんそこ立ってくださいって言われて、
He's our missionary in Japan.
彼は日本への宣教師だってそこで前で言われたんです。でみんな手を差し伸ばして祈ってあげてくださいって言ってくださったんですね。
And I was like, wow, I got the prayer support.
ですごい祈りのサポートすごいもらえたっていう。
So I went back to Kobe.
でそういう感じで神戸に戻ってきました。
And I was telling my brother about Pastor Ralph.
そして、私の兄のロブに、ラル先生の話とかをしたんですね。
And Pastor Ralph not only prayed,He showed up in Kobe.
でラル先生はそこでその時に祈ってくれただけではなくて、実際に神戸に来てくださってサポートしてくださったんです。
And he saw the teachers, they are praying about, the Bible study.
でバイブルスタディのその時間のために、私たちが祈っているのを見て、
And he said, what you guys have is not just a Bible study, you have a church.
あなたたちがやっていることはバイブルスタディじゃないよって、もう教会になってるじゃないかって
言われたんですね。 And I believe that Rob, the older brotherShould be the pastor.
そしてロブがそのあなたのうちのお兄さんのロブが牧師になるべきだっていうふうに言われたんですね。
And Rob,
でロブはえってなって。
But as you know,
でもみんなその後の話はご存知ですね。
Yeah. He became a wonderful pastor.
素晴らしい牧師になりましたね。
And I have a new microphone.
え？
And so, what would happen if Pastor Ralph didn't come that day?
だからその時にラル先生が来なかったらどうなってたのかなって思います。
We wouldn't have had the confidence to start a church.
教会を始める自信なんてなかったと思います。
Nobody gave us the time of day. They didn't think we were anything.
私たちが教会だってそんな風には誰も思ってなかったと思います。
We didn't even have a building like this. We
just had an
office room.
会議室借り、事務室。
And he believed in us.
お部屋借りてやってたんですね。でもそんな状態の中でラウス先生は私たちのことを信じてくださったんです。
He asked us, What's the difference between you and a church?
あなたたちこの集まりと教会に何の違いがあるんだって言われました。
Well, we don't take an offering.
献金集めないかな。
There you go, take an offering.
じゃあ献金集めたらいい。
Yeah, your church, right?
教会だ。
Well, anything else?
他に何かないか。
The pastor, yeah. Who's the pastor?
牧師かな。あ、牧師。じゃあ牧師は
ロボ。So anyway, thank you very much.
なので、ありがとうございます、ラル先生。
So he didn't stop there. He kept coming every year.
そしてその一回だけ訪ねてきたわけじゃないんですよ。もう何度も毎年毎年訪ねてきてくださったんです。
He brought teams from Hawaii.
そしてハワイからチームを連れてきてくださって。
We had people here doing hula from Hawaii.
フラダンスを教えてくれたり。
He taught us so much over the years.
もう何年もかけて私たちにたくさんのことを教えてくださいました。
And now he and his wife they've been traveling, giving seminars on giving people that type of vision to expect God to move and create more and more churches to multiply.
そしてお二人は今もう世界中を旅してその教会をどんどんと生み出していくということをいろいろセミナーをして話をされてるんですね。
And this weekend he was talking about the vision.
で今週の、週末にはビジョンについて話をしてくださいました。
And so I told them the vision that I got from God.
神様から受け取ったビジョンについて話をしたんですね。KBF の。
And I said this year's vision is to focus on the kids.
で 今年の KBF が私が持っているビジョンはまず子どもたちに焦点を置いていきたいというふうに言ったんですね。それからリーダーを育成していくということに焦点を置いていきたいというふうに言いました。
And that we have like a
で私たちはこうバケツみたいなものがあって
And we have holes in our bucket.
でそのバケツは穴が開いているんですね。
And so, when we put people in, they just come right on
だからこうそのバケツの中に入っても穴からこう抜けていくっていうそんな状態。
So we need to fix our receiving bucket.
だからそのバケツちゃんと受け取れるように修理しないといけないんです。
But he focused on one point.
で一つのことを、焦点を置いて、ラル先生は言われました。
This year,
私は今年のビジョンって言ったんですね。
He said, "What about 20 years?" What about 20 years?
じゃあ20年はどうなんだって言われました。
This year,
今年
You gotta be thinking after you die, what's gonna continue on?
ロイドが死んだ後も何が続いていくのかってそこまで考えないとダメだよ。
That you need to be doing something that will create a movement that will last the next century.
もう次の世紀につながっていく、そういうことを考えていかないといけない。
Thank you.
ありがとうございます。そういうことを教えてもらいました。
That's his job. If you need comforting, he comforts you. If you need comforting, he comforts you.
慰めが必要なら慰めをいただけるんですね。
If you need to feel uncomfortable, he makes you uncomfortable.
居心地が悪くなる必要があったら居心地悪いところへとちょっと。持っていかれる時もあります。
And thank you for balancing those out with me.
だからそういうこと全部バランス取っていろいろやってくださってありがとうございます。
Yeah. And I receive lots of comfort too.
励ます。慰めもたくさん受けてます。
Thank you. Today we're talking about resurrection.
今日は、その復活、イエス様の復活の話をしたい、よみがえりの話をしたいんですけれども。
Usually I begin with the kids talk and we have the kids come up.
で、いつもは子どもたち前に来て子どものお話から始めるんですね。子どものためのメッセージから。
But today we have the kids talk to us.
今日は子どもたちがこのビデオを通して私たちに話してくれました。
And they talk to us about what the resurrection.
子供たちがビデオの中でそのイエス様の復活が何なのかっていうことを教えてくれましたね。
And, in the kids talk, I've been talking about, the I am statements that Jesus made.
で、子供たちのメッセージ今までずっと 毎回やってた中で私は、イエス様が私は何とかですっていうふうに聖書の中で語られたそのシリーズを今までずっとやってきました。
And maybe you remember, the very first one where Jesus says in John, I am the bread of life.
ヨハネの福音書の中で、まあ、一番初め皆さんも覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、私は命のパンですということがありましたね。
And without that bread, we cannot have life. Without Jesus, no Jesus, no life.
イエス様がいなければ私たちにはもう命がない。
And then we had, I am the light. He said, Jesus said, I am the light of the world.
そして私は世の光ですということも言われました。
And we had a lantern, a gas Coleman
lantern. ここにもコールマンのランタン持ってきて、
And we could see the kids,
やってみましたね。子供たちに光を見せて。
Akira holding the lantern.
で、Akira さんがランタン持って。
And we turned out the lights.
で、電気を消して。
Yeah, we could see that.Walking in the light.
光の中を歩むっていうのがどういうことかっていうのを見てみました。
And not walking the light would be walking in the darkness.
そして光の中を歩いてないということは闇の中を歩いていることになる。
And when we're close to Him, we're walking. We're children of the light.
イエス様に近づいて、その光となるイエス様に近づい
て、近くにいると、
私たちは光の中にいて、そしてイエス様が私たちの唯一の光であるということになりました。
で、
今まで の I am シリーズを全部ここでまたやり直すメッセージする必要ないんですけども、今日のメッセージに移りたいと思います。
And Jesus is saying, and he said it to Martha. He was speaking to Martha at that time.
イエス様がマルタに話をしていたところなんですけども、
Martha, I am the resurrection and the life.
私はよみがえりです、命ですというふうにイエスが言われました。
The one who believes in me will live even though they die. And it's in our,
皆さんこのメッセージノート持ってらっしゃったらそこに書いてあるんですけれど、ヨハネの福音書11章の25節から26節。
And whoever lives by believing in me will never die. And then he says to Martha, Do you believe this?
25節からお読みします。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？
What does the resurrection of Jesus have to do with you?
このよみがえり、イエス様のよみがえり復活っていうのが私たちにどんな関係があるんでしょうか？
What was Jesus' mission?
イエス様が持っておられた使命っていうのはどういうことなんでしょうか？
What is the resurrection anyway?
よみがえりっていうこと、復活っていうのはどういう意味を持っているんでしょうか？
And Jesus' own words express it the best.
イエス様がご自分の言葉でそのことを説明されています。
Not only did he express it in words, he also gave a demo, a demonstration of what that is like.
そして言葉で説明しただけではなくって、実際に私たちの前、その人たちの前で見せてくださったんですね。
Because see, there was two sisters and a brother who Jesus really was close to. He loved them.
イエス様が本当に親しく言って愛されていた一人の男性とその姉妹がいました。
And the sisters were Martha, Mary.
その姉妹はマルタとマリアです。
And the brother was Lazarus.
そしてその兄弟がラザロです。
And he spent time. Jesus spent time with them, and he knew their names.
そしてイエス様は彼らと時間を過ごし、もうあの名前を知っているそういう関係だったわけですね。
And they lived in a place called Bethany.
そしてベタニアというところに住んでいました。
And a message came to Jesus and his disciples from Bethany. And this is what the message was.
そしてベタニアから、メッセージを持って、で伝達をしに伝えに来た人たちがいたんですね。イエス様がいるところに。
And the message was, Lazarus, our brother, the one who you love, is sick.
あなたの愛しているラザロという兄弟が病に苦しんで病にかかっているというふうに連絡が来ました。
When Jesus got the word,
イエス様がそのことを聞いたときに、
He stayed.At the same place where he was, he didn't go. He stayed for two more days.
で、そういうニュースが飛び込んできたのにもかかわらず、そこにいたところにすぐに行くのではなくて、2日間そこに留まられました。
That's point number one. Unexpected.
それが1個目のポイントで、予想外と書いてあるところなんですけれども。
It says here so that he loved them. He loved the three of them. They were good friends.
イエス様はその3人のことを本当に愛されていて、とても親しい友達だったわけです。
And let's read it from
読んでみましょう。
John 11:1-6。
11章、ヨハネの福音書11章の1節から6節までお読みします。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。
Unexpected.
予想外の展開。
When God does stuff in our life, we think bad timing. Bad timing.Sometimes, huh? Right? Don't you? Like when we are praying, we think that maybe you missed it, God. You missed the prayer or hello.
私たちがこう祈ってる時に、自分が思ってる期待しているタイミングと違うタイミングで神様が働かれるということがあって、神様聞いてますかという思いになる時があります。
He loved them and he stayed two more days.
イエス様はその3人のことを本当に愛していたのに、ラザロが病気になっているという。ニュースが入ってきても駆けつけずにそこに2日間とどまられたんですね。
Why didn't Jesus go right away?
どうしてイエス様はすぐに駆けつけなかったんでしょう。
He loves them.
愛されていたのに。
And it says that, in verse 4,
それが4節のところに書いてあります。
Jesus says that this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it.
4節、これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。
They were special to him and he had something very special in mind to communicate with them.
イエス様はその弟子たちに伝えないといけない特別なことがあったんですね。そこ。
They were going to experience something really difficult, but
彼らはとても
amazing.
難しいところを通っていかないといけない、その先に。でも驚くような出来事がこの先に起きてくる。
But he's already saying that this sickness will not end in death.
でもここでイエス様が言われたのは、この病というものが死で終わるものではないっていうふうに言われたんですね。神の栄光のためのものです。
Well, point two is that Jesus had a different reality than his disciples understood.
2つ目のポイントのところなんですが、イエスは弟子たちとの理解とは異なった現実を見ていたというふうに書いてありますね。
So this whole story is kind of like a cross-cultural communication going on here.
このここの、今読んでいる場面ですけれども、こう異文化の交流みたいなところがあるんですね。
Because Jesus is thinking on the spiritual plane.
イエス様はその霊的な世界のことを考えて見ているんですね。
But there they are in the physical and the now.
でも弟子たちは目の前のこと、物質的なこと、にその部分を見てるんですね。
So、he's trying to speak to his disciples with the spiritual mind of what's going on.
だからイエス様は弟子たちに霊的な世界でどういうことが起きているのかっていうのを弟子に伝えようとしていた。
But it's difficult for them to see it right there.
でも弟子たちはその霊的な世界の持つ意味っていうのがなかなかこう捉えられないんですね。
They're not there yet.
まだそこに霊的な世界をはっきりと見る場所にいないからです。
We can see that when he talks to his disciples after the 2 days, he talks with them. 2
日そうやってイエス様はすぐに駆けつけずにおられた、2日その後ですね、どういうことが起きたのかっていうのがその後に書いてあります。
Because he, after 2 days, he says to the disciples that Lazarus is sleeping.
2日経った後にその後イエス様が言われたのはラザロは眠っているのですというふうに言われたんですね。
And I want to go back to Judea to that area and wake him up.
そのユダヤに行ってそしてラザロを起こすっていうふうに言われました。
And one of the disciples says, if he's sleeping, he's going to get better.
そしたらイエス様は眠ってるだけなら病気なんだから寝てる方が良くなるんじゃないか、助かるでしょうっていうふうに言ってました。
And I believe that the disciple that said that was not really wanting to go back over to that place.
で、実は弟子たちはそこへ戻って行きたくなかったっていう事情があるんですね。
Because it was Judea that not so long before this, the religious people wanted to stone them to death, and they ran out of town.
どうしてかというと、少しそんなに間を置かずに少し前にそのユダヤでもう石打ちにされて殺されそうになったっていう経験があるからです。
And so it'd be good to find a reason not to go back.
だからあらゆることを考えて行かなければ行かないで済むのなら行きたくなかったんですね。
If he's sleeping, he's gonna get better.
だからもう寝てるのならそれでいいじゃないかという感じ。
But the language sleeping was a different language.
でもその眠っているっていうのが違う。言葉だったんですね。
And they didn't understand it.
その眠っているっていうことがイエス様が言われた眠っているという意味が理解できなかったんです、弟子たちは。
And so he said it in their language that they could understand.
だからその霊的な世界での眠っているという意味を言ったのが弟子たちは理解できないので、弟子たちが理解できる言葉でイエス様はその後に話をされました。
He said, Lazarus is dead.
ラザロは死にましたというふうに言いました。
That's like a different story, huh?
なんか違う話のように聞こえますね。Yeah.
But Jesus was speaking the truth when he was saying Jesus is, sorry, Lazarus is asleep.
イエス様がラザロは眠ってしまいましたと言った時に、それは真理を話をしているんですね。
But it was a different reality.
でもイエス様が見られている現実と弟子たちが見られている現実のその差があったわけです。
If they look in their natural eye, they see Lazarus is dead.
人間の目から見たら死んでいる。
But from the spiritual, Lazarus is sleeping.
でも霊的な目から見て、イエス様から見ると、ラザロは眠っているだけである。
So、let's take a look at how that
じゃあそこを見てみましょう。
Yeah, let's read from 11 to 16 right now.
じゃあ、11章の11節から16節を読みします。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら助かるでしょう。イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。
And just for some of you who are interested in this language of sleeping,
この眠ってしまいましたというこの表現に興味がある方は、第1テサロニケの4章13節から18節のところを興味のある方はまた見てみてください。
Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. And that was verse 13. 1 Thessalonians 4:13 says that.
テサロニケへの手紙第1の4章の13節にこう書いてあります。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。
だから
そのテサロニケの方へはの話には持っていかないので、ヨハネの方へ戻りますけれども、そういうふうに眠りについては書いてあります。
It seems like Jesus is misunderstood a bit.
イエス様はその弟子たち、そこにいた人たちにちょっと理解されていなかった、誤解されていたように思います。そしてそこにいたマルタとマリアも完全にはこう理解できていなかった。
Because, when they arrive, when they get close to Bethany, Martha comes out to greet Jesus.
イエス様と弟子たちがそのマリアとマルタのいるベタニアに近づいてきたときに、マルタが出迎えてくれたわけですね。
And in verse 21, she's saying, "If you had been here, my brother would not have died."
で、そこで、言われた verse 21節のところですね。Martha is talking. マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。
But she's not in doubt about him. She really believes in Jesus.
そこで死ななかったでしょうにと言ったのは、マルタがイエス様を疑ってたわけではないんですね。イエス様のことを信頼していました。
But it's not working out the way she would have it.
でも彼女がそこでそういうふうに言ったのには、私が思ってた通りの展開じゃない、どうなっているんだという気持ちだったと思います。
If you had been here, he would be alive today.
あなたが来てくださっていたらこんなことにならなかったのに。
But in verse 22, you can see her faith.
But でもその先ですね、22節のところで彼女には信仰があったということがわかります。
But I know that even now, God will give you whatever you ask.
しかし、あなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っていますというふうに言っていました。
And then Mary, later comes to Jesus.
そしてそうやって マルタと喋っているとマリアも後から来ました。
And that's in verse 32.
それが32節のところ。
And Mary, she just falls down at Jesus' feet.
マリアはイエス様のところに来てひれ伏したんですね。
And she says, Lord, she says the same thing. Lord, if you had been here, my brother would not have died.
そしてマリアもマルタと同じことを言いました。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言いました。
She's down at his feet.
イエス様の足元にひれ伏したんです。
And she didn't just say it matter of fact, I don't think. She, you can see down on her feet, down at his feet.
イエス様の足元にひれ伏した。
Lord, if you had have been here, my brother wouldn't have died.
あなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったのに。
And everybody's in tears. They're just crying.
もうみんなそこにいた人が涙してたわけですね。
In the moments after, it shows how what a tense, intense time.
ものすごく緊迫した状況です。
And let's take a look at a few
things there. ちょっと見てみましょう。
In point four about the intense time.
4つ目のポイントですね。
This is looking at John chapter 11, 33 to 38.
ヨハネの福音書の11章の33節から38節。
And particularly verse 33, you can see that everybody's crying there.
33節のところでみんな泣いてるんですね。
And even the shortest verse in the Bible on 35 is Jesus wept.
そして35節、聖書の中で、最も短い箇所と言われているんですけれども、イエスは涙を流された。
And then verse 38, Jesus once more deeply moved came to the tomb.
そして38節、イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。
And when he came to the tomb, the stone was laid across the entrance of the tomb.
そしてお墓に来た時にその墓の穴が石でこう閉じられていたんですね。
And it says that Jesus was deeply moved.
その38節のところに書いてありますが、イエス様は心の内に憤りを覚えながらというふうに書いてあります。
Can you imagine the situation there?
そこの状況を想像してみてください。
That the one that he loved, Lazarus, is in the tomb.
本当に愛していたラザロがもう墓の中に入れられているんです。
He'd been there for four days.
そしてすでに4日もう墓の中にいる。
And Jesus delayed his time of coming two days.
そしてイエス様はそのラザロが病にかかっていると聞いてからもまだ2日もといたところにいたわけですよね。
So when Jesus already got the message, Lazarus was alreadySleeping.
だから4日、墓石の中にいたということはもうイエス様がニュースをそのラザロのことを聞いたときにはもうすでに眠っていた。
But Jesus waited two more days.
でもそれを聞いてもイエス様はすぐに駆けつけずに2日間待ったんですね。
And they didn't have dry ice.
私たちの今の現代みたいにドライアイスなんかなかったわけです。
And so when Jesus said to roll the stone away,
だからイエス様がそこの墓のところに行って墓石を開けなさいって言われたときに、
Are you sure? Because
本当にっていう感じだったんですね。もう4日も経ってるから結構な匂いがすると思いますっていうことでした。
It's not going to be good to
もう開けたら良くないと思うけどっていうような状況でした。
He assured them that you'll see the glory of God.
神様の栄光を見ることができる開けなさいっていうふうに言われました。
Roll back the stone.
そしてその墓石を開けました。すごくこう感情的になるエモーショナルなとこだ場面だと思うんですね。ものすごい心が騒いでいた。ここ聖書のところにも書いてあるんですが、イエス様は心を騒がせて憤りを覚えたというふうに書いてあります。
think about the situation there.
状況を考えてみてください。
Why did Jesus come? Why did God send his son to earth in the first place?
神様はイエス様をどうしてこの地に送られたんでしょうか。その目的は何でしょうか。
Yes. To have victory over death.
死に打ち勝つためです。死を打ち破るためです。
Victory over death. To restore communication with the people to his father.
私たち人間と神様との関係を修復するためです。神様と私たちの間に隔たりを作ってしまったその罪というもの、それが死を招いているんですね。
The very purpose of Jesus coming is to break that death, to defeat that death.
だからイエス様がこの地に来られたその目的っていうのは、その死っていうものを打ち破るために来たんです。だからその場面ですね、イエス様が愛されていた人がそこにいる。そしてその兄弟、愛する兄弟が死んでしまった、そこに死と死があって、別れてしまう、その別れてしまうっていう、そういう引き裂かれるというような状況ですね。死によって。
And even as believers there, at the end, at the resurrection, we'll see him at the last day.
そしてキリストの救いを信じている人でも、その蘇り、私たちが亡くなった後のその永遠の命っていうことでしょうっていうふうに思う。
But it's hard to see that. Hard to see that. That spiritual realm. Can't quite catch it.
霊的な世界で起こっていること、霊的な世界での意味っていうものがなかなか理解できないんですね。
This sleeping doesn't look like sleep. It looks like he's really dead.
イエス様は眠ってしまっていると言ってるけど、眠っているようには見えない。死んでるじゃないかって思ってしまう。
And so Jesus, you can feel what's going on there. He's there.
そしてイエス様はそこですごい、何が起きているかということをその霊の目で見ているわけですね。ここでそのラザロが死んでしまったと言って愛する人たちが泣いているわけです。
This is not how it's supposed to be.
こういうことになるべきではないというふうにイエス様は思ったと思います。
And that's what he came to remedy. That's what he came for, to have victory over death.
死に打ち勝つために死に勝利するためにイエス様はそこに来た。こうやって死を目の前にして泣いている、そんな状況のこんなもがために来ているのではないということです。
And let's look at that.
そこの場面を見てみましょう。
Let's look at John 11:41-44.
ヨハネの福音書の11章41節から44節までを読みします。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
So、this is the great news.
ここが素晴らしいニュースです。福音です。
This is why Jesus wanted to wait till he's deader than dead, four days.
だからイエス様が、
to really show that it wasn't just like you could poke him and he can come back. No,
その待たれた2日待たれてたっていうことにはそういう意味があるんですね。もう完全に亡くなっていた、もうつついても起き上がらないっていうそういう状態。
And it's almost like in anger, he's saying, "Come out!"
です。もうイエス様はほとんどこう怒りを持ってたようです。もうラザロ出てきなさいっていうふうに言った。
Defeat this death, come
out! この死っていうものを打ち破る勝利をするんだ。
And then he comes out. He's all wrapped up. You know, he's got a face.
そしたらラザロはもう包帯ぐるぐる巻きで出てきたわけですね。
And it's a little bit comical, almost, right?
ちょっとコミカルな感じもします。
Wow, what's going on here?
何が起きたんだろうって思う。
And so, amazing sample of what God is really doing in the spiritual.
霊的な世界で神様がどういうことをしているのかっていうのの驚くような見本だと思うんですね。
So Lazarus standing there, can you imagine?
でラザロはそうやってよみがえってそこに立っていました。
So now is Lazarus so great? Is he so wonderful?
じゃあラザロが蘇ってラザロが素晴らしいんでしょうか。
He is just loved by Jesus.
イエス様に愛されたそういう人だっただ
けです。 And he had a relationship with Jesus.
そしてイエス様との関係を持っていた。
And so Lazarus rising up, Lazarus can't say, "I am the resurrection, I am the life." Lazarus can't say that.
ラザロは死んでいて蘇ったからといってラザロが出てきて私は蘇りです、命ですって言えるでしょうか。
He can't.
言えないです。
he says, "I have been resurrected and I have life."
私は蘇らされて命を得たって言うと思います。
And Jesus is saying, "I am the resurrection."
イエスはどう言われたんでしょうか。
I am
イエスは私は蘇りです、
the life.
命ですって言われました。
And so if any of us comes back to life, it's not because we're so special, it's because of the resurrection power of Christ that we have life.
私たちがもし死んで蘇ったからといって、私たちがすごいのではないんですね。イエス様のその蘇りの力っていうものによって蘇っているっていうことです。
And so all of you who haveThat relationship with Jesus.
だからここにいる、イエス様との関係を、 持っている人たち全ての人は
You can receive the resurrection power. You have
そのよみがえりの力っていうものを
You have life.
受け取っているんですね。命があるんです。
And so the someday if there's a funeral here and there's this
ここで
this body here.
告別式が行われたとしますね。そしてここに、亡くなられた方のご遺体があると。
Sleeping.
眠っているんです。
If you're in him, you are still alive.
イエス様のうちにいたら命を得ているんです。生きているんです。
That's the reality that he's trying to communicate to us.
それがイエス様がその霊の世界でのリアリティ現実です。それを私たちに伝えようとしておられることです。
That at the end of days it talks about that in Thessalonians that be raised up. Everybody in him will be raised up.
そしてテサロニケのところのその眠っているというところに書いてあるその眠っている人たちも共にイエス様が引き上げてくださるというふうに書いてあります。
And so this resurrection day.
じゃあ今日のこの復活の日、
If we are in him,
if we are in Christ, 私たちがイエス様のうちにあったなら
we are dead to the old self.
私たちは古い自分はもう死んで
And we can rise up in him.
私たちがイエス・キリストのうちにまたよみがえる。
And today we had a baptism after the morning service.
朝の礼拝の後に私たち今日、洗礼式をやったんですね。
And it's a perfect illustration when he went in, they were,Both of them went into the water.
水の中にお二人いらっしゃったんですけども、水の中に入って、
they've been buried. ね、
こう葬られた。
And when they come out of the water,
そして水から出て、
they're new.
よみがえり、新しくされた。命を与えられたっていうことがよくわかります。
And this is good news for today.
What?
This is good.News for us today.
これが私たち今日、受け取ることできる福音です。
So go ahead and tell your friends that they don't have to live a life that leads to death.
だから、友達や周りの人に言ってください。私たちは死に結びつけられるようなそういう人生を歩まなくていいんです。
We have to communicate it in a way that they can understand it.
でもその人たちが理解できるような方法で伝えていくことが必要があると思います。
We just talk about he's asleep.If we just talk about he's asleep,
眠っているだけだっていうふうに話していたら、ちょっとんって。
Maybe you need to go see the doctor.
お医者さんにちょっと見てもらった方がいいんじゃないのって思う人もいるかもしれません。
So we have to communicate in a way and gently in such a way that they can receive it as truth.
だからその真理を分かるような形で伝えていけるっていうことが必要になってくると思います。
that they too don't have to die. They don't have to die. Those friends and neighbors of yours, they don't have to die.
その日が来たらその死ななくてもいいんです。私たちはイエスのうちにいて命を得ることができる。
They can live in him.
イエスのうちで生きていくことができる。
And for us, every day,
私たちにとって日々の生活。
It's not just something that we need to commit to just a couple hours before we check out and go to the next life.
その死ぬちょっと直前に、それを受け取るっていうようなことではなくて。
Because Jesus' resurrection changes everything.
イエス様のその復活の力っていうのは完全に私たちを変えるんですね。
We have a future hope.
私たちには将来への希望があります。そして今の私たちには神様が聖霊を送ってくださっていて聖霊があります。だからそんなもっと後にしとこうっていうようなもの必要ないんですね。神様との関係もう今でも今日でも始められるんです。
Then there's the guarantee that he is coming back.
そしてイエス様が戻ってこられるっていう保証もがあります。
He is coming back to take us to the home that he's prepared for us.
イエス様が準備してくださっていた家に私たちを迎え入れるために迎えに来てくださいます。
In my father's house there are many rooms, he says.
父の家にはたくさんの部屋があるというふうに言われています。
But even for the now, I need Jesus.
今のこの世の中でここで今の生きている中でも私たちにはイエス様が必要です。
And remember that sometimes it seems like he's a little bit late.
私たちの人間の感覚からすると、来て自分たちのタイミングでイエス様が来られていなかったら、イエス様が遅いっていうふうに感じる時あるかもしれません。
But like Martha, Mary, let's believe this. There's I don't understand it, but there must be something else you got planned, God.
でもマルタやマリアのように。神様にイエス様には何か特別な計画があるに違いないっていうふうに信頼していくっていうことが必要だと思います。
It wasn't easy for those sisters to lose their brother.
その姉妹にとって兄弟愛する兄弟を失うっていうことは簡単なことではなかったはずです。
It didn't look like good news at all.
二人にとっては兄弟を失ってしまうこと全然良い知らせのようには見えませんでした。
They were weeping.
泣いていました。
But when we can see in the spirit, we can see another reality.
でも霊的な世界で何が起きているかっていうことを見るときに、別の現実っていうものが見えてきます。
Jesus actually did love them and wanted them to know for sure, and for the disciples to know and believe.
イエス様は本当にそこにいた人たちのことを愛しておられて、イエス様が伝えたかったのは本当に、
to know for sure, and also for those disciples, he wanted them to see that and to really believe.
弟子たちや、その姉妹たちにそのことを、その神様のとの関係っていうもの、その力っていうものを見せたかったんだと思います。
Amen. Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father's Resurrection Day.
天のお父様、この復活の日に。
We thank you for the good news.
あなたの良い知らせをありがとうございます。
That you conquered death.
あなたは死に打ち勝たれました。
And that if we believe, that we can receive and have eternal life.
私たちが信じてあなたを、受け入れるなら、私たちはその永遠の命を受け取ることができます。
And I pray that that becomes very real in our hearts today.
このことが私たちの心に現実のものとなりますように。
That will help us live each day.
そのことが私たちが日々歩んでいく中での助けになるでしょう。
Because even in this life, we want to live.In your light.
この世界でも私たちはあなたの光の中を歩んでいきたいと思っています。
In Jesus' name,
イエス・キリストの名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
Let's continue in worship.
3秒続けていきたいと思います。